謎、時々、わどげ、ラジオ。
ゴールフォート。紹介していきましょう。本日はですね、今年の1月から2月にかけてでしたっけ、BCB2026 で、初めて販売されました、ボドゲニックさんからリリースされました 3D プリンター版のゴールフォート紹介していこうと思います。もともとこの作品はですね、パタタイカの共同家さんが、個人としてリリースされたものでございまして、それをですねリメイクしつつ改めてリリースしたのがボドゲニックさんとなります。私自身もですね、結構兵道家さんの作品というのは前から何作か触れる機会があったんですけれども、ちょっと過分にしてこのゴールフォートは見落としてしまっておりまして、でリリースされた後に存在を知ったんですけれども、なかなか遊ぶ機会がなくてですね、で今回このボドゲニックさんからリメイク版が出るということで、よっしゃ買ったろうということで購入してですね、で早速遊んだところは度肝を抜かれたとような感じのゲームでございます。簡単にですね、ルールブックに記載されているちょっと初めにから紹介させていただければと思います。スリランカの重要な貿易拠点ゴールフォートを舞台に、その統治者を目指す権力争いに身を投じましょう。資源の獲得と交換を繰り返し、時に交渉し自身の影響力を高めるのです。ゴールの街では武力を行使してはいけません。大きな問題も些細な揉め事も平和的に解決しなければならないのです。それこそ、そう、紅茶など飲みながら。というわけでですね、スリランカの南部にあるというこのゴールフォートというのは要塞都市ですかね、があるらしいんですけれども、そちらを舞台にしたゲームですということですね。ちょっと Google の画像検索で見てみますと、結構この、なんですか、半島みたいな形で、こう、陸地からちょっとこう、突き出たところがありまして、その島の先端にですね、こう、灯台がありまして、で、この灯台が、実際このボドゲニックさんが、こう、リメイクされた作品では、こう、モチーフになっているというか、メインのコンポーネントになっているというところですね。はい。で、こちらの作品なんですけれども、もともとは非常にこう、ミニマルな作品でして、本当にそのコマだけしか存在しなかった。箱の中にそのコマだけしか入ってなくてですね。で、そのコマをこう取ったり、手放したりみたいなことをこうひたすらやっていくっていう、本当にもうコンポーネントとしては必要最低限みたいな形になってました。で、ボドゲニックさんからリリースされたものも、基本的にも同じなんですけれども、一応その点数カウント用にこうミープルがついているのと、箱自体がその灯台の形をしているっていうのが、ちょっと特徴的なところになってます。で、こう、プレイヤーごとにそれぞれこのミープルを持つんですけれども、このゴールフォートの外箱にもなっているその灯台のところをこう1段目、2段目、3段目というふうにこう、駆け上るというか、こう、移動させていってですね。で、ゲームの目的は、誰よりも早く勝利点3点を獲得するということですので、一番最初に灯台のてっぺんに3点としてこのミープルを置いたプレイヤーがゲームに勝つというような形となっております。はい。じゃあもう少しこのゲームの内容を説明していければと思うんですけれども、ゲームはですね、主にこう3つの資源というものがございます。紅茶の赤色、そして宝石の青色、材木の白色と。この3つの3種類のキューブをですね、やり取りしながら、あとは金貨がありますね。この4種類の資源をこうやり取りしながら、こういち早く3点を目指すということなんですけれども、それぞれこう獲得の仕方ですとか、獲得した後の処理の仕方っていうのがこう変わってきますと。はい。で、どうやって説明していけばいいのかな。手番プレイヤーはですね、やれることがあるんですけれども、一つがですね、この場に残っているこう資源があれば、何でも一つ獲得することができますよ。ここでの金貨以外の、紅茶と宝石、材木、いずれか一つをこう獲得することができますと。もう一個できることが、自分の手元にある3種類の資源、もしくは金貨をですね、こう場に戻すことによって、戻した数によって様々な、効果があるといったところですね。はい。 ちょっと交易一つ一つ見ていければと思うんですけれども、まあ、例えば宝石青いキューブにつきまして、これはですね、まあ、場に戻した枚数によって金貨を獲得することができますと。例えば宝石を2つ返すと金貨を1つ獲得、3つ返すと2つ獲得、4つ返すと3つ獲得というふうに、こう、まあ、多く返せば返すほど、まあ、金貨をいっぱい獲得することができますよと。じゃあこの金貨何が嬉しいかというと、まあ、金貨を一品でこう3つ返すとですね、まあ、勝利点1点を獲得することができますということで、まあ、まあ、ありてんに言うとですね、これ3点獲得するっていうものなので、まあ、1手番にこう1個ずつこう宝石を獲得していって、まあ、4手番かけて4宝石を獲得して、で、5手番目にこの4宝石を場に戻すと3金貨もらうことができるので、で、6手番目にこの3金貨を場に返すと勝利点1点をもらうことができると。なので、この宝石を1個ずつもらっていって、一遍に返して、それを金貨に変えて、まあ、金貨を使って、金貨4つ、金貨3つ返して、勝利点1点獲得と。まあ、都合は3ブロック18回やれば、一応は勝利というような形が、まあ、基本形とか、一つのパターンになりますね。もう一つ、材木。材木がですね、こちらも4個一遍に返すと勝利点を1点獲得できるというもので、まあ、さっきの宝石に比べるとですね、金貨を1回挟む必要性がないので、ちょっとよりスピーディーにこの勝利点を獲得していくことができますと。4個、4回材木獲得アクションを行って、5手番目にこの4個材木返せばいいので、まあ、こっちのルートですと、まあ、都合15手番で3点獲得と。いうことができるので、ちょっとこの宝石金貨のルートよりも効率がいいという形となります。まあ、ただですね、この宝石も材木もなかなかこう、都合よく獲得したりですとか、勝利点に変えられるかっていうとそうではなくてですね、まあ、ここから説明するこのゲームの肝となるのが、まあ、紅茶ですね。まあ、このゲームですね、まあ、実は完全に殴り合いのゲームでして、もうなんかこう、お互いにお前ちょっとジャンプしてみろよって言って、もうちょっとチャリンって音が鳴るじゃねえか、それちょっと出せやみたいな感じの、本当にそのお互い喉元にナイフを突きつけ合うような、こう結構インタラクション強めのゲームでして、まあ、その最たるところというか、その表現がこの紅茶で、されているわけですね。はい。じゃあこの紅茶、どういうふうに使っていくのかっていうとですね、まあ、手番プレイヤーはですね、このお茶会の開催というのをこう宣言することが可能でして、でこのお茶会というのはですね、まあ、まず自分の手元にある紅茶をこういくつかこう場に返していきますと。で、場に返した上で、他のプレイヤー一人を選んでですね、ちょっと私のお茶会に参加しませんかというふうにこう言うわけですね。で、まあ、招かれた方はですね、いくつかのことをやらなければならないと。で、それはその招かれた時にこう資源をこう一つこう宣言するんですけれども、その宣言された資源を全部手番プレイヤーにこう渡さなければならない。まあ、言うなれば、こうなんでしょう。例えばこう、お茶会を開きながら宝石っていうとですね、まあその持っている宝石をすべてこう渡さなければならないみたいな。まあそのお茶会に招待してくれてありがとうみたいな、まあ、そんなような、まあ、ニュアンスなんですかね。まあ、もしくは、宝石を全部渡す代わりに、まあ、ちょっと宝石がご勘弁くださいと、ちょっとこれで手打ちにしてくださいということで、まあ、金貨を1金渡すことによって、まあ、お茶会を免れることができますと。で、あるいは、まあ、手番プレイヤーよりもより多くの紅茶トークンを、紅茶のトークンですね、を場に返すと、まあ、その紅茶会、お茶会を拒否することができるということで、まあ、例えばなんですけれども、まあ、さっき説明した通り、その宝石で、金貨を獲得しようとすると、宝石4個くらい貯めなければならないんですけれども、まあ、宝石4個貯めて、じゃあいざこの金貨に変えるぞっていう直前に、このお茶会にこう招かれてしまった時に、まあ、下手をすると、このせっかく4手番かけて集めた、この4宝石をこう吐き出さなければならないんですけれども、まあ、それを拒否するためには、あらかじめ1宝石を持っておくか、まあ、もしくは相手が場に戻した以上のこの紅茶をこう吐き出さなければならないので、非常にね、このお茶会は強力な攻撃になってくるので、まあ、頑張って貯めた宝石、あるいはこの材木をこう奪われないためには、絶えずこう1金以上はこう持っておきたいですし、ある程度の紅茶も持っておかなければ、まあ、たやすく奪われてしまうということなんですね。で、この紅茶にせよ、材木にせよ、宝石にせよ、キューブの数というのは限られていてですね、基本は、 4個ずつなのかな、ちょっとごめんなさいね。10個ずつですね。しかないので、この10個をどう、この3人から4人のプレイヤーでこう取り分けていくのかと。で、このバニーキューブがなくなってしまったら、どうお茶会を開催して、他のプレイヤーからこう巻き上げていくのか、という、非常にこう、いやらしいインタラクション多めなこうゲームになっていると。結構ね、こう、ギスギス感があるんですけれども、でも非常にね、このキューブだけでこのゲーム性を表現しているっていうのが結構エレガントでして、このインタラクション強めのゲームが好きな方っていうのであれば、この非常にこの駆け引き楽しめるんじゃないかなと思います。はい。私がこの共同家さんのゲームを初めて知ったのはちょうど10年ぐらい前ですかね。マッシブっていう、ロボット系の対戦ゲームを初めて遊ばせていただいて、その後ドミノを倒さずですとか、二人用のマダーミステリーの死にたガールっていうのを遊ばせていただいたことがありますけれども、なかなかこのゴールフォートもですね、こう他に類を見ないというかですね、結構このえぐめの作品でして、いやすごいなーっていうのをね、感じましたね。現在こちらのゴールフォートはですね、ボドゲニックさんのブースから通販できるほか、あとはですね、ココフォリアゲームズにも移植されていますので、オンラインでも一応遊ぶことができるみたいな形になってますので、気になった方はね、ぜひ、こういった、通販ですとか、ココフォリア版で遊んでみていただけるといいんじゃないかなと思います。結構協力ゲームが好きな方ですとか、箱庭が好きな方には向かないかもしれないんですけれども、ぜひ、インタラクション好きな方は試してみていただければと思います。はい、本日はゴールフォートの紹介でした。ありがとうございました。